皆さんおはようございます。すっかり春めいてまいりました。暖かくなってよかったですね。この冬はきついところも非常に寒い時も多々ありましたけれども、今日はですね、本当に春のような暖かい日が与えられて嬉しいです。しかし花粉がよく飛ぶんですね。実は私ね、花粉症に弱いところがありまして、この時期が来るともうすぐですね、鼻のがクシュクシュして鼻水が出て、そういうことが起こります。1週間ぐらい前からね、アレルギーの薬をちょっといただきながら、今日は大丈夫だと思いますので、しかしね、本当に毎年のように春が巡ってまいりますね。今日も近鉄特急で小穴駅まで来たわけでなんですけど、外を見てましたらね、もう色が随分変わってました。草の芽が出てね、あるところはもうかなりね、葉が茂るまでいけないですけど、葉があちこち見えるような形で、緑の畑という雰囲気にある部分はなっていましたね。そしてあちこちにスモモなのか、あるいは梅なのか、白い花が咲いていました。あるところでは桃色の花でしたけど、もしかしたらそれは桃かも分かりませんね。そういう季節です。本当に、私も70ばかりの年を重ねてまいりましたけどね、もう70近い毎年毎年日本の季節を感じてきています。季節が巡り来るわけですね。きっとまた夏がやってくるでしょうね。その後秋が来るんじゃないですかね。きっとその後また寒い冬がやってくる。そういうものの繰り返しの中で1年たち2年たち、私は70を迎えました。で、なんというんですかね、しかしね、同じことの繰り返しなんですけれども、その都度私たちは自然の中にある秩序、それを見るんですね。単にこう科学的な分析によってそういうふうな法則性があるというふうな見方もあるでしょうけど、それ以上にね、何かやはり視覚的に、またある場合は空を飛ぶ鳥、あるいは木々の間をさえずる、鳥の声などね、あるいはある場合は谷川の流れなど、視覚のみならず聴覚にも訴えられる形で私たちはこう自然を見、そして鑑賞することができる。驚きの思いでそのようなものの毎年やってくるんですが、その都度やはりね、驚きの思いを持ってそれを受け止めていくことができますね。菜の花があちこちですね、花を咲かせていました。ある方からしばらく前菜の花をいただいたんですが、それ本当に文字通りいただきました。食事で野菜の一部として食べたんです。とても美味しかったですね。はい。でも菜の花、花は本当にですね、私たちの目を楽しませてくれます。私も今朝の電車の中から楽しみました。ダビデは今日の詩編の中でね、天地万有を作られた神様は季節も作り、そして森も作り、畑も作り、谷川も作り、ね、もちろん天を作り、星を作り、月も太陽も地球も全部神様をお作りになられたものなんですよね。で、やっぱり私たちはそういうふうなものの中で私たちも生かされて歩んでいるわけなんですけれども、ダビデは 驚くばかりの創造者の御手の技というものに感嘆の声を上げています。実は詩編の19編はそういうふうなダビデの感嘆の声、驚きの声から始まるわけですよね。指揮者のためにダビデも参加、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ地域を示す。昼間天に多くの小鳥たちが、また大きな鳥たちが空を舞っています。季節ごとに違った小鳥たちがやって、あるいは鳥たちがやってくる。そして違った鳴き声を私たちは楽しむことができる。夜になれば夜になるんだって、月が出て、そして月が入る。そして夜、特に月が出ていないような夜、天を見上げるときに驚くばかりの光景が上に展開しているんですね。皆さん、夜の星座を見て楽しまれたことありますか？通兄弟だったらもうあちこち山を登ったりされますので、そういう場面はね、それこそ澄み切ったそのようなね、空をこう眺めて驚くばかりの光景をということも味わっておられるんじゃないでしょうか。私も子供の頃、空を見るのが大好きでした。真っ暗な時、ですね、外に出ましてね、そしてある場合は庭にむしろを敷いて、そこに寝転がってね、こうして天を見上げてたもんですよ。本当に数えきれないぐらいの、ね、大きく光る光、小さな光、もう本当に驚くばかりの数の星座を見ながらね、いろんなことを子供ながらに考えてたことを思い出します。驚きです。誰がこんなものを作ったんだろう。子供ながらにね、不思議に思いました。昼は昼へある種の話が、そうですね、ある種のものが伝達されてくるんですよ。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない、明確な人間が話すような、そのような形で何かが伝達されるというのではないけれども、しかし4節、しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。地球のどこに行ってもそのようなさまざまな自然現象というものを私たちは同じように見出すことができる。まあ、4つの季節があるようなところもありますし、基本的には2つの季節しかないパプアニューギニアようなところもあります。北極圏に近いようなところではですね、私たちは違ったような季節があるでしょう。しかしながらですね、同じように季節は巡り来たりて、1年2年3年と時を刻んでいくわけです。何かが私たちに語りかけてくる、このような驚くばかりの秩序ね、その背後にある法則性、一体誰が責任を持ってそういうふうなものを置いているのか。その呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。太陽を見てください。4節の後半、神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。天に幕屋を設けた。そこをですね、太陽は喜び走るようにして出て、そしてその走りを終えていく。ダビデはそのように観察しました。太陽は5節、部屋から出てくる花婿のようだ。皆さん、部屋から出てくる花婿というのは、ね、花嫁を迎えるために、花嫁を迎えに行く花婿の姿なんですよ。私たち日本の社会ではなかなかそういうふうな光景というのはあまり見なくなりましたけどね、ユダヤ人の間では結婚するときですね、 花婿は花嫁を迎えに花嫁の家まで出かけました。そしてその花嫁を自分の家の方に新居を共にしていきますから、まず最初は自分のと自分の親たちの家の方に迎え入れる、ね、そういうようなことだったんですからね、皆さん部屋から出てくる花婿、もう本当の嬉しさが込み上げてくるような、もう踊らんばかりの喜びがあふれてるような形で、皆さん太陽の姿見てください。朝出てね、太陽が出て昇って、本当に喜び勇んでですね、一番高いところまで昇っていって、そしてこう太陽は部屋から出てくる花婿のように、勇士のようにその走路を喜び走る。6節、その昇るのは天の果てから、生きめるのは天の果てまでで、その熱を免れるものは何もない。悪い者の上にも太陽は照ります。山にも谷にも荒れ地にも畑にも等しく太陽は驚くばかりの光を与える、熱を与える、まあ、そのことによって、このですね、地のものは恵みをいただいてこう生きるというふうな面があるわけですね。実はダビデ自身が感じ取っているですね、神様からが作られた自然界が何か神様のご存在を、神様がおられるということをどこに行っても語ってる、うわーとですね語ってるような、そういう面があるんです。神学者はね、このような神様が自らを示される、これ啓示なんです、自然啓示と言いました。啓示には2種類ある。一つは自然啓示、自然の中で人間もその一部ですよね。人間も神によって作られた一部ですから、その人間が他のそのようなものをじっと観察して見るときに、そこにある驚くばかりの秩序の中に、こんなもんパッと出てくるわけじゃない、明らかにそのような秩序法則性を置かれた方がおられるに違いない。またその美しいものを見るときに、このような美しさを生み出したのはどうしてだろう、誰がそれをされたんだろうというのを思い、自然そのものが神様のご存在を、創造者である神様のご存在を示している。神学的にはこれ自然啓示と言われます。多くの神学者は神様は自然を通してある種の伝達を私たちにしてくださっている、ね、しかし皆さん、自然啓示によって私自身が神の前において大きな罪を犯していて、もうどうしようもないものになってるんだ、自然啓示によって、でも神様は私たちを許し、私たちを清いものにしてくださる道をご自分の御子を通して備えてくださった、だから私たちを本当に神に作られたものとしてふさわしく生きようと思う、自然と本当に調和して生きようと思うならば、神様を扱わせてくださった御子イエス・キリストを信じて、そしてそのような思いの中で清められて、神様を見上げ、神様を礼拝し、愛する兄弟姉妹と共に主を礼拝するような人生の中に入っていくことができる。自然啓示だけを通して私たちはそのような理解に到達することができると思いますか？脳なんです。言ってみればね、自然啓示だけで人が救われることができるとするならば、聖書の必要は一切ありません。どこに行ったってあらゆる文化の中で自然があるわけではありませんか。人間が生きてるではありませんか。社会を構成しているではありませんか。そこで文化を、ね、作り出しているではありませんか。みんな自然に驚いて、 驚異の眼を持って自然を受け入れているではありませんか。もちろんさまざまな宗教もそういうところから生じているわけですけど、使徒パウロは素晴らしい自然啓示、しかしその限界というものを明確に神様から悟らされていた、そのような器でした。一箇所、明確な一箇所を皆さんに紹介します。使徒パウロが記したローマ人への手紙の1章の19節20節を見ていただきますとね、次のように記されています。お聞きください。使徒パウロが聖霊によって次のように語ります。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。彼らというのは人間一般、人間全般のことを意味しています。神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。自然啓示があるからです。それは神が明らかにされたのです。二節、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって作られたものによって麗しい山々を通して、木々を通して、花を通して、小川を通して、もういろいろなところで神様が作られた非創造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。彼らはふさわしい形で本当の神知識には至っていなかったんです。ですから21節、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝せず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。22節、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣を這う者の形と似たものと変えてしまいました。一切のものを作られた本当の神様の元に帰っていく真の神知識に至ったのではなくて、彼らは神様に喜ばれないような偶像礼拝者、偶像の神を自分で使ってその偶像の神を崇めるようなものになってしまった。実はこれは聖書の全体的な教えです。人は自然啓示によって自分の心の内にある罪というものをはっきりと認識することはできないんですね。人は自然啓示によって救い主イエス・キリストというお方をはっきりと意識して信仰を持つことはできないんです。そういう方向に向かっていかないんですよ。私たちの中でね、信仰を持って自然の中に入っていって、信仰を持った視点から一切のものを作られた神様を褒めたたえるような形でね、登山活動をすることができますよ、山を歩くことができますよ。それは救われたものとして神様の特別な御言葉によって整られたものとして自然を見ることが、体験することができるからです。しかしそれなしに自然啓示だけでは世界のどんな文明も真の神知識に至ってないと使徒パウロは語ります。メソポタミア文明もエジプト文明も古河文明もインダス文明も、あるいは南米のマヤ文明、インカ文明、そのような大きな文明があちこちありますが、みんな神様に喜ばれないような偶像礼拝者となってしまっています。自然啓示には限界があると聖書ははっきりと語るわけなんですよね。そしたらね、皆さん7節から本当にこれはもうダビデの心というよりは 聖霊の導きの中でダビデがこのような上の言葉をしたためたと考えざるを得ません。一転して自然啓示から驚くばかりのダビデの宣言となってきます。7節、特に皆さん主という6節までに一度も出ていないこの主という言葉、これは創造せなるヤーウェの神、ヤーウェの神を指している。それが続けざまに7節9節まで出てきます。主の見教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする、主への恐れは記憶とこしえまでも変わらない、主の裁きは誠でありことごとく正しい。自然現象のことじゃないでしょ。何を語ってんですかここで。実は神の御言葉啓示なんです。私は御言葉御言葉御言葉御言葉と言うんですが、本当にその通りなんですよ。御言葉には根拠があるんです。神の言葉であるからです。ここでね、御言葉を示す4つのヘブライ語表現があります。まず第一にね、主の御教えでしょ、御教え。次は主の証でしょ。次に主の戒めですね。で4つ目は主の仰せなんです。教え、証、戒め、仰せ。実はこの4つをまとめて何を指しているか、神の言葉なんですよ。多くの学者はこの4つの最初の御教え、これが聖書全巻を指すというふうに指摘します。鍋谷先生はその一人ですし、先生と共に多くの学者たちが同じ立場に立っています。私もそれに賛同します。というのはね、この御教えというのはヘブライ語ではね、トーラーが使われているんです。トーラー、皆さん聞いたことがありますか。ヘブライ語のトーラー、旧約聖書でトーラーといえばモーセ五章のことなんですよ。皆さんよく考えてみてください。旧約聖書の中で最初にね、聖典とされた、要するに神の言葉と認識され人々が、ね、しっかりといただいた、あの旧約聖書の部分はどこにありますか。モーセ五章なんですよ。創世記、出エジプト記、民数記、ね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つ。ユダヤ人は伝統的にモーセがこの5つを記したと考えました。福音的な多くの学者もそれに同意しています。モーセが記した旧約聖書の最初の5つの書、これね、トーラーなんです。ユダヤ教ではユダヤ人の間ではトーラーといえば誰しもみんな聖書の最初の5つの書だと理解しています。私が今手にしているこのね、聖書はトーラが最初に聖典として成立していきます。でトーラの後、多くの預言者たちが立てられて、そして預言者によって記されたもの、あるいはまた預言の言葉を託されて賛美の声を、ね、記した、例えば詩編のようなもの、あるいは呼ぶ記のようなもの、ね、伝道者のような、神言のようなもの、そういう書書、預言の書と書書というものが神の言葉として歴史の中で 成立していったわけですよね。そして新約時代になって、そのトーラーと旧約の預言書書書をイエス・キリストというお方を軸に据えて解き明かして、そして神様が使わされた神の御子がこの世界に私たちを救うために来てくださったという、その事件が歴史の事実として起こった後、神様の証の書として、神様の旧約の預言の言葉が文字通りこのイエス・キリストというお方に成就したんですよ。そのことを明確に証しする書物が新約聖書なんです、皆さん。ですからそういうわけでね、聖書というのはモーセの時代、紀元前の1500年ぐらいから、言ってみればずっとイエス様が来られて、イエス様の御業がなされ、十字架の上で命を捨てられ、そして蘇って天に戻っていかれてから、イエス・キリストを信ずる者たちがイエス・キリストの教会を、立て上げていきますけれども、そのような時、最初の数十年の間に、2世紀を迎えるまでに1世紀の間に書き上げられた旧約聖書でイエス・キリストを解き明かす、そのような証言集、それが新約聖書なんですよ。ですから今私たちは神の言葉として旧約聖書と新約聖書を持ってるんですけど、ダビデの時代には基本的にはトーラが中心でした。紀元前の1000年ぐらいですからね。でも基本的にはそのトーラにさらに預言書が加わり、書書が加わり、さらに新約聖書が加わることになっていたわけなんです。ダビデは第一義的にはそのトーラを指して、しかしそのトーラを指すということはね、基本的にはトーラに準ずる他の全ての聖典も実は含められることになる。基本的には今の私たちはそれを含めて考えても何の問題もないところと理解することができます。ですから皆さんね、これちょっと聖書論にもちょっと関わってくることなんですが、もう明らかにここはですね、そういうわけで主の御教えは完全で、この御教えは基本的には聖書全巻を指すというふうに今適用していただいて何の問題もないところであります。主のトーラーは、御教えは完全であって、その役割は魂を生き返らせるんです。自然の力ではどうすることもできなかったことがここでは可能になるんです。私たちの腐り切った罪深い心が清められ、神様の前に喜ばれるような魂、そのような新しく生まれた、そのようなものに我々がされる、それはトーラーによるんです。神様が語りかけ、神様ご自身が人格的に私たちにご介入をくださる中で、皆さん私たちが作り変えられていくということなんですね。聖書ページなんか素晴らしいですよと。でもそれだけによっては人は誰一人として救われません。神様が備えてくださったトーラ、御教え、それは神様の証です。それは人間が戒められなきゃいけない数々の戒めです。そしてそれは人間が従わなきゃならないさまざまなご命令、仰せは命令とも訳すことのできるヘブライ語が使われている。だからこの4つの証、御教え、証、戒め、仰せ、これは神の御言葉が持つさまざまな側面がここに代表的に要約されていると理解することができます。実はですね、詩編の中で、これはダビデの理解でもあったんですが、ダビデはね、驚くばかりの詩編の一編を奏でています。それはね、詩編の 119編というところなんですよ。皆さん詩編の119編今まで読んだことあるでしょ。どんな詩編ですか、皆さん思い出しますか。詩編の学びを聖書通読講座で簡単にしてますので思い出してください。詩編119編はどんな詩編でした。物理的にはね、この詩編は詩編の中で一番短い、それとも一番長い詩編なんです。一番長い詩編です。なんとこの詩編の中に何節あるんですか。176節ある。こんな長い詩編はどこにもありませんよ。ここだけです。でもね、ものすごい特徴があるんです。皆さん今まで読まれて見出しましたか。どの節にも神様の御言葉が触れられてるんです。驚きです。これはどの節を読んでもそこに神様の御言葉に対する説明があるんです。どこにも、どの箇所にも、どの節にも176箇所少なくともあります。まあ、学者はね、いろいろ研究するんですよ。それでね、学者はこの119編の中に19編の7節の最初のね、主の御教えの御教えという、これトーラーというヘブライ語が使われているんですが、それが詩編119編の中で何回出てくるんだろうか数えた人がいます。25回出てくる。さらにね、細かいことに関心のある学者はね、そしたら主の証はと書いてるから、証という言葉を119編の中に何回出てくるんだろうと、またそれも数えました。そしたらね、なんと24回も出てくるということになってる。じゃあさらにですね、詳細を知りたいとお願った学者は、主の戒めと書いてるから、主の戒めというのは119編の中何回出てくるかなと思って、ある学者は一生懸命調べますと、なんと21回出てくる。そしてね、最後の主の仰せ、この主の命令とも訳すことで、主の命令はというこのヘブライ語表現がね、119編の中何回出てくるか、なんと22回。皆さん、詩編119編は確かに神様の言葉に関する詩編だということ納得しますね。こういうふうな数字を聞きますと。ですから皆さんね、旧約聖書時代においてダビデのような人物がね、神様の言葉がどんなに大切で偉大で、彼が救いに導かれるために大きな働きを成したかということを彼は本当に知ってたんです。彼は旧約時代で数少ない恵みによって救われた人物の一人でした。今のように世界のあらゆる民族にイエス・キリストの福音が述べ伝えられて、世界のあらゆる民族が自由にイエス様を信じて救われるような時代ではありませんでした。しかし神様は特別に選んだ民の中で、ダビデのように、アブラハムのように、イザヤのように、エレミヤのように、真に救いの恵みに預かる人たちを恵みによってやっぱり起こしておられる。しかも御言葉によって起こしておられる。この事実は旧約聖書を研究すればするほど否定できないものであるということに気づくんですね。ですから皆さん、私たちの救いは新約の時代から始まったと考えてはなりません。福音的な神学者はみんな、私たちの救いはもう創世の初めから神様によってご計画されていて、ある特別に選ばれた人はそれを体験したとはっきりと語ります。ダビデはまさしくそのような一人であるということは、もうダビデの記した信仰の証を読めば読むほど私たちは疑えない事実としてそれを認めることができます。ですから皆さん、御言葉、時間の関係でですね、簡単にまとめさせていただきますとね、御言葉はね、これ特別啓示と言われています。神学者はそういうふうに、自然啓示、特別啓示と言います。特別啓示、その中核はイエス・キリストというお方。旧約聖書も新約聖書も イエス・キリストというお方が中核です。そのお方に関する多くの予言が基本的になされているのは旧約聖書であって、そのお方がこの地上に来てくださったという明確な証しと、これからももうひとたび来てくださるんだというふうな予言が新約聖書にも再び繰り返されていますけどね。だからそれが新約聖書なんですよ。旧約と新約はイエス・キリストというお方を中心に据えて一つにつながっていると考えるのが正しい聖書理解。神学者はまたこれを聖書神学というんですよ。ですから皆さん、旧約の生徒たちをね、なんか低劣な次元の低い信仰者であったというふうに考えないでください。それは明らかに聖書をしっかりと読みますと間違っているということに気づきます。ある面でダビデほどの信仰を今こそ私たちはいただかないといけないというふうな思いになるんですよ。というのは彼はね、この特別に神様が語ってくださったこの御言葉がどんなことを私にしてくれるのか、では御言葉を通して神様が働かれるんです。自然啓示じゃないんですよ。自然啓示で神様が働いて私が救われるということはありませんでした。でも神の御言葉に私たちが耳を傾けて御言葉を聞くときに、神様ご自身が接近してくださって、近づいてくださって、私たちの生活に誤解に浮かさって、そして私たちの罪を示す。12節はそういうところですね。詩編19編12節、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪を許しください。皆さん、人間が本当の意味における人罪感、単にちょっと悪いことを言ったな、ちょっと悪いことをしたなということにとどまらず、そうじゃなくて私の在り方そのものが、私の心そのものがどうしようもない神様に喜ばれるような思いで支配される。神様に喜ばれるようなあってはならないような思いが自分の心の中に侵入してきて、自分の心の中にとどまってしまう。ある場合はそれをやってしまう。ダビデは自分の未人生の中でそのような心と戦ったではありませんか。公職と戦ったではありませんか。会員の思いと戦ったではありませんか。不貧困の思いと戦ったではありませんか。彼は憎しみの思いとも戦い、王の権威を用いて自分の兵卒に命じてバテシバの夫である者を殺してしまった。そういう体験者ですよ。権威を持ってるから俺の力でやったんだからいうことで人を殺して平気でいるような人ではないんです。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。ダビデはそのように神様の前における私、神様の前における私の魂、その隅々のご存知の神様の前で私は清く正しく本当に整えられたものとなりたい。皆さん、そういう思いが与えられるのは神様の語りかける御言葉によるんですよ。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。悔い改めにも導くんです。御言葉がないと、御言葉によって神様は私たちの深く望み、私たちの罪を示し、私たちがそれに気づいて主をお許しください、あなただけが私を許してくださいます、私を清めてくださいます、私はどうしようもありません、それが人間の姿なんですよ。そういうところに私たち自然啓示で行くことができますが、とんでもありません。神様の御言葉をいただくとき、神様は私たちに個人的に人格的に入ってくださるんですよ。そして私たちに、ここに許しがあるから、私が使わした御子イエス・キリストの許しがあるから、また罪を許すのは私だから、私に悔い改めなさい、 許してあげよう。彼はさらに悔い改めの祈りを13節で捧げます。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。そうです、彼には権威がありました、力がありました、金銭がありました。何だって人間的にしようと思えばできないわけではない、それほどの器でした。ですから容易に傲慢になってしまうんです。日本の政治家もどこの国の政治家も同じです。本当にこの神様の前に立たない限り傲慢の罪がその人を覆ってしまいます。そして驚くばかりのどうしようもないような罪がその人の中に入ってしまうんですね。どうもブラジルの前大統領は同じようなことが起こったようですよね。過去数々の政治家に、また企業の中でも立派と言われているような人たちに傲慢の罪が入り、そして数々の不倫行の罪が当たり前のように入ってしまっている。しかしダビデはあなたのしもべを傲慢の罪から守ってください、それらが私を支配しませんように祈りました。ダビデはね、罪を許してくださるお方を知ってたんです。皆さん、旧約にそんなあったのありますよ。キリストの十字架は単に十字架の後からだけ効力があるのではないんです。神が使わされたイエス・キリストの十字架の恩知の許しは旧約時代の人にも、罪を許してくださる神様を信ずる彼らにも与えられました。もちろん私たちのように、ね、十字架につけられたイエス様を想起してではないんですよ。でも罪を許してくださるこの神様に、罪を悔い改めたら許してくださると彼らははっきりと信じていました。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください、それらが私を支配しませんように、そうすれば私は全くものとなり、私たちと同じですよ。イエス様を信じて全ての罪許され全くものとされますよ。同じものを彼は期待したし、それを体験しました。大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と心の、私の心の思いとが御前に受け入れれますように、我が愛は我が贖い主。皆さん、贖い主という言葉、これはイエス様が贖い主でしょう。ですからある面においてはもう旧約の人たちも神様は贖ってくださる方だという信仰を持ってました。我が神、我が世は我が贖い主、ヤーウェの主よと彼は祈りました。ダビデのこのソロモンもいろいろな罪と戦いました。そのことは皆さんもご存知の通りです。でも彼はね、聖霊に導かれて聖書の中に彼の策を多く残していますが、その一つは箴言です。詩編の大半はダビデによって記された。箴言の大半はダビデの子ソロモンによって記されたとされています。ですからね、ソロモンも、同じダビデと同じ信仰に立っていたということがよくわかるところがあります。それを読んで私のメッセージを終えます。箴言の4章の20から26、これはダビデの子ソロモンの策です。でソロモンの信仰がよく出ています。2節以下、26節まで読まさせて、27節まで、ね、読まさせていただきますね。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇を あなたから切り離せよ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。皆さん、そのような歩みを可能とするのは、神の言葉をよく聞き、神様の上からの愛のご介入を日々豊かにいただき、今の私たちで言えばイエス様を仰いで、イエス様の十字架の恩中の許しを日々豊かにいただいて、整えられた愛も、そのような生活、これがね、清められた生活なんですよ。聖化というのはそういうものなんです。清められた愛をこの時代にあっても、もちろん後の時代においては完全なものにされます。でもこの時代にあっても、私をさせていただく、これが旧約のソロモンの願いでもありましたし、ダビデでの願いでもありましたし、もちろんのこと、それは新約時代に生かされている私たちの願いではないでしょうか。桑名教会の願いじゃないでしょうか。願うか、桑名教会が神様の上からの恵みをあふるばかりいただき続け、イエス様との豊かな交わりの中に皆様方お一人一人が入れられて、皆様方が祝され、皆様方の家庭が祝され、教会全体が本当に祝され、この地域に素晴らしいキリストの証が続きますように。お祈りします。父なる神様、御言葉を感謝します。どうぞダビデが信じた御言葉信仰、それを私たち一人一人に豊かにお与えください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。